本日の引用箇所は、ヤコブ書413ページヤコブ書5章13節から20節までです。ヤコブ書5章13節からお読みします。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。お願いします。
今日は先週始まったテーマについてもう少しご一緒に考えたいと思います。すなわち聖書と病気という非常に大切なことについて、聖書は何と言っておかと考える必要があるなのではないかと思います。まあ、先週も言いましたように、いわゆる問題の解決よりも大切なのは主を知ることです。病気が治ってもそれは一時的な問題の解決だけです。いや、された人間は必ず遅かれ早かれ死ななければならないからです。病気が治ったからだから幸せになったと決して言えません。健康人はみんな幸せじゃないからです。多くの人々は何十年間寝たきりであっても喜びに満たされるものです。人間はあんまり愚かなものであるから、一時的な問題は解決されればそれでいい、十分だと考えてますけど、決してそうではありません。一時的な問題の解決よりも主なる神を体験的に知ることこそが大切であります。なぜならばそれによってのみ人間の心は満たされ、生きる希望を持つようになるからです。主を知るための条件とはもちろん多くの知識を得ることではないし、キリスト教という宗教団体に入ることでもありません。正直になることです。正直になる人は誰でもが、私は生きる神から離れているものであり、わがままなものであり、別に罪を犯したくないけど犯してしまうものである、善を行いたいけど行う力がない、自分自身を変えようと思ってもダメ、いくら反省しても前進がないと誰でも認めざるを得ません。人間はいわゆる良い働き、いわゆる良い生活をすることによって決して救われ得ません。神の判断はすべての人は例外なく 神の栄光を受けられなくなっている。義人はいません。善を行う人はいない。一人もいない。これは全てを知れたも神の判断です。救いとは知識を得ることでもないし、立派になることでもありません。神によって良しとされ受け入れられることです。まあ罪の許しを得ることです。聖書の喜びの訪れとは、イエス様は人間の代わりに救いの代価を払った。イエス様は私たちの受けるべき罰を受けになったということです。イエス様の招きの言葉とは、誰でも疲れた人、満たされていない人、いいようなことで悩んでる人、孤独な人たちは私のところに来なさい、私は休ませてあります。イエス様のところに行くこととは、もちろんイエス様に向かって祈ることです。頭を下げて、憐れんでください、許してくださいという態度を取ることです。こういう祈りは自分の道めさ、自分の無力さの告白であります。生まれつきの人間にとってこれこそが面白くない。頑張ればなんとかなるじゃないかと悪魔はいつも支えて攻撃しているからです。けども嘘です。人間はいくら頑張っても成功しません。主なる神を知ることとは、自分のわがままは許されている。私は義と認められている。私は神との平和を持っている。主なる神は私の救い主であるという確信を持つことです。主を知ることによって人間は本当の意味で喜ぶことができるようになります。今京田実の兄弟言われたように、土日曜日ちょっと浜名湖で、まあ、道がかったんですけど、まあ、収容会があって、その時ある人々も、まあ、証ししてくださったんです。例えば長屋の荒井実の兄弟、彼も、まあ、他の9人の兄弟姉妹と一緒に洗礼を受けたんですけど、彼は証しするといつも自分の手に召された奥さんの病気を通して導かれたというのです。純子さんはがんになったから私は幸せになった。純子さんは病気にならなかったならば、私は決して永遠の世界について考えようとしなかったし、聖書を開こうとしなかったのです。今は彼の、まあ、価値観そのものは変わったんです。本当に喜びに満たされている兄弟になったのです。